76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き魚沼市に本社を置く緑川酒造株式会社代表取締役社長大平俊二さんです。大平社長は緑川酒造は130年以上の伝統を有する老舗の酒蔵を経営する一方、新潟県酒造組合会長として県内の酒造会社を束ねています。近年の日本酒の市場は国内消費量が減少する一方、海外輸出量が増加しています。こうした市場の変化について大平社長は、グローバル化して外国の酒が入ってくれば国内消費が減って海外輸出が増えるのは当然、文化もグローバル化する中で日本らしい飲み物である日本酒のイメージを守ることが大切だとおっしゃいます。今日もさまざまな角度からお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学 MBA が取得できるビジネススクールとして世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き緑川酒造株式会社代表取締役社長大平俊二さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
緑川酒造さんは、小出ですね、魚沼の小出にある酒蔵なんですけれども、はいはい、本当に先週からこの経営理念というか哲学をお聞きしてますと、本当に徹底して納得ができる、まあ、酒屋さんに、思いのある酒屋さんというんですかね、好きな、
そうですね、ね、
そういうところに売ってもらう、そして、
まあ、私が思っているっていうことだけなんで、みんなに納得いただいてるかどうかはまた別の話ですね。
でもそこまで徹底してそれでも自分たちのスタイルを貫く、このなんていうか強い思いっていうのはどこから来るんですか？
やっぱりこのやり方でうまくいかないと楽しくないっていうか、そのもう少し売りたいっていう気持ちももちろんあるし、商売やってるからあるんですけども、いい形で自分の思ういい形で、売れていく、その結果的に売れていく方がまあいいなと。酒って頼むから飲んでくれって、頼むから買ってくれっていうのと、頼まれて欲しいからどこかないって言って探してくれるのとではもう全く味も立場も違うんで、その今の時代なんで立場が弱いといろんなことを、まあ忖度しなくちゃいけなくなっちゃうんで、それはちょっと、まあ、自分には向いてないし、うちの会社には向いてないなっていう思いはありますね。
なるほど。でもまあそれをこうまあ飲んで、まあそんなにだからお目にもかかれないんだけれども、でも飲んでくれた人が、まあ、これは新潟の小出にある酒蔵だということをまた認識してくれることによって、
でそうですね、
広がる世界っていうのもね、なんかありそうですよね。
ま、あると思いますし、またこういうところにふっついてくる人たちが喋ってくれるんで、その割り方濃いファンの人も、
濃いファンの人ね、
多いと思いますね。
そうか、
大嫌いか大好きかっていう中間があんまりないっていうか、
は
い
は
い、
なるほどね。でいろいろね、そんな中で、まあ、挑戦もされていて、一つはこう酒米もこう変更されたりしてるんですよね。
変更っていうか、これはもう30年も経つので今更っていう感じですけど、うん、戻ってきた時にうちの父親がその田んぼに農家の人と行って、これは特別なんだっていう その農業試験場からもらってきた昔地元で使っていて今500万石に、取って代わられたそのお米を復活しているところに出会ったんで、
はいはい、
そういう最中の時に私も帰ってきたんで、じゃあそれを手伝いましょうと、うんうんうん、それがまあ北陸12号という、まあ、そんなにこう今時の米でもないし、うん、メジャーな米でもないんですけど、そのお米を地元の農家に、ずっと育ててもらってるんですけどね。
これはそのいわゆるメジャーな500万石なんかと比べてどういういい点があるんですか？
そうですね、まあ、何がいいのかなっていう時もありますけど、まあ、どっちかというとこう昔からやっているんで、そのおとなしくできるんですよ。今のお米ではないので、その作るのも大変だし、はい、それで値段も高いし、魚沼まで作ってますからね、だけどそのお米ってのはこうすごい地味に仕上がるっていうか、ね、
地味に仕上がる、
はあ、そうなんです。お酒も今時のように膨らみがあるわけじゃなくて、500万石のようにキレがあるわけではなくて、うん、でもまあこう 田舎っぽく仕上がる、
田舎っぽく、はい、
まあそれがいいんですよ、
ね、それがいいんですか、
うん、外はあまりにも違うんで、
ま
あ、私は好きでそういうふうに、うちの父親もそれが好きで作ってます。
あ、そうなんですね。日本酒のね、まあ、消費量がだんだんだんだんやっぱり国内で減ってきてるというのが、うん、よくね言われるようになって、で大平さんは新潟県の酒造組合の会長さんでも
そうですね
いらっしゃるということで、
2年目、3年目になるんですか ね
そういう意味では本当にこの日本酒市場全体をこう、ね、いろいろこう見て考えなくてはいけないという立場でもあるのかもしれないんですけど、どんなふうに見てますか？
ね、そう大変だなと見てますけど、ただ、うん、だけどちっちゃい人たちばっかりなんで、自分たちの部分はそういうこうファンさえつかめば、うん、その別にみんなと競争しなくてもいいだろうと、
うん、
思ってますんで、はい、さっきの話じゃないけど飲んでくださいと言うと飲まない、
飲まない
昔そのお酒を飲んでもらうために東京のネスパスとか、そのいろんなところでそのイベントをやるけれども、その頼むから飲んでくれ、ただでいいから試飲してくれと言っても来ない、
はい、
で杜氏さんに来てもらって杜氏さん の一人語りというものを作って、杜氏さんのいい話を聞いてもらおうと思っても、お客が全然来なくて本当の杜氏さんの一人語りになってしまったという悲しい思い出もあるぐらいでは
い、はい、
大変お金を使ってやってもダメだと、でも、酒の陣なんかもそうだけど、まあ、一か八かの、お金取って好きな人だけ来いと思った瞬間に人は来るんで、
あ、なるほどね、
好きな人が楽しませるっていうか、その頼むからっていうのをさえなくなれば何でもできるかなと思いますね。
なるほどね。実際にやってみたらあんなに好きな人がいたん
だ。そうですね、好きな人がいっぱいいて最初はもうおじいちゃんたちばっかりでしたけど、だんだんこう、何年かやってるうちに、
はい、
女性陣も集まるようになって、その、まあ、やりようじゃないかなと思いますね。
四
種業界がダメだダメだって言ってると本当にダメだと思っちゃうんで、
そうですね、それはじゃあもう言わないようにして、もう
前、
もう好きな人に飲んでもらえばいい。
そうなんです。
FM Kent
76.5 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き緑川酒造株式会社代表取締役社長大平俊二さんを迎えしてお送りしています。いやー、それにしても本当酒の陣は本当にあれは素晴らしいイベントでね、どこから発想あれ得たんですか、
もともとそういういろんなところでうまくいかないんで、ぐずぐずしていた時にその、ま、ヨーロッパ行ってこようよと言って、
はあ、
で、なまあこう酒蔵の仲間と、ドイツイタリアとかスペインとか行って、それでオクトバーフェストを見てテントの中を見た時に、みんなえらい金を払って、ビールを世界中から飲んで、俺たちの利き酒とどこ違うんだよっていう話になって、何も違うべさみたいな、そういうところからこれをやりたいねって言って帰ってきたところに、ときメッセがちょうどできてですね、それで上から覗いた時に、なんかここオクトーバーフェストの場所と似てるよねって、ここ満員できたら最高だよねっていう話と、我々の酒造組合の50周年記念に何かしなければいけないっていう、そういう時期が重なってですね、じゃあここを使ってみようと話になって、まあ、でも全部は使えないから、とりあえず3分の1だけ清水の舞台から降りたつもりで借りましょうということで、でも誰も来なかったらどうしようかなって言って始めたものなんです。
そうですか。もう今やもう、ね、そうですね、満員で全国からね、本当に来るような、海外からも来るようになったということですけれどもね。でもその海外といえば、やっぱりこれからね、海外展開、日本酒の海外展開ってこと、はい、そこの部分は伸びてるんですよね。
そうです ね、まあ、日本食も出てますし、日本酒自体もね、今まで、まあ、ゼロに近かったものが出てるんで、まあ、すごいパーセントになってますけど、まあ、まだまだようやく全国で 3%、 我々の新潟県で 5% っていう状況ですから、
はい、
まだまだなんですけども、逆に言うと 5% まで来たっていうのがやっぱり自分にとってはびっくりすることなんですけどね、商売の可能性が出てきたっていうことなんですね、はい、
そうですね。どこの国が一番多いんですか？
アメリカですね。
アメリカがやっぱり一番なんですね。アメリカなんてニューヨークのバーとか行くとものすごいね。だって
そうですね、今年の2月に、行ってきましたけれども、
はい、
もうすごい場所で日本酒出てるなと思ったりして頼んでみると、はい、1合3000円だったりすると、
ね、
ちょっとどうなのかなと思ったりします。
まあ、概してアメリカだとちゃんとした和食のお店っていうのは高い高級イメージですよね。
そうですね。焼き鳥屋さんでもお金払ってみたら1人2万円とか3万円とか普通の焼き鳥だろうって。
本当ですね。だからまあそれに合うお酒っていうことになると、そのぐらいの値段にした方が逆にいいってこともあるんでしょうかね。
そういうことなんでしょうけどね。ただまあ、そう簡単にこういうのを見てると普及はしないなとは思いますけどね。
そうですね。やっぱり日々か手軽にこう飲めるようになって、
そうですね、
やっぱり普及ってことになるんでしょうからね。
まあ、でもまあ贅沢言ってられないんで、まあ、そういった中でどんなことができるかっていうことを考えるべきなんだろうなと思います、
ね、そうですね。でもまあいわゆる醸造酒っていう意味ではワインと
ね
同じわけですよね。そういう中でやっぱりワインのようにどこどこさんの何々みたいなねことがやっぱりこうブランドとなって世界中を駆け巡る、そういうものに日本酒もなっていくとすると、新潟ってすごいポテンシャルが ね、 あるなっていう気がするんですけど、
お米の生産高ではナンバーワンですし、またその品質も、
はい、
新潟はなんていうか500万石だけじゃなくて、新しく越したんれっていう新しいお米もできましたし、
はい、
それが10年経って非常にこう大きくなってきてますし、まあ、そういう意味ではこうよそにない、素質を持っている、そして、それをこう支える技術力も、醸造試験場っていう、県立の醸造試験場としては唯一の、施設がありますし、 で我々の大先輩方もその技術という点では杜氏さんずっと少なくなってきたものを、
はい、
もうどうしようということで先輩方がもう30年も前からその全国唯一の酒の学校清酒学校というものを、うん、我々の業界に、作ってくれて、私らも昔先生やってましたし、自前で、養成機関を作ってますので、
はいはい、
そういう意味では全部揃っているんですね。そのものづくり材料環境、はい、全部揃ったのがここの新潟なんで、まあ、そして酒蔵も最大残っていると。その上に売っているものがその、まあ、生産量では3番目だけれどもちょっと高級な本醸造以上を、ね、例えば吟醸で言えば全国ナンバーワンシェアを持っていますので、純米もほぼプレミアムの部分ではナンバーワンですし、相当の素質はあるんですね。だからそれをこうどうやって利用していくか、イメージを上げていくかということがこれからの最大の課題で、ですのでこの間知ってるかどうか分からないんです、分かりませんけれども、この5月に、
はい、
新潟大学とそして、新潟県とこの我々、新潟県酒造組合が世界で初めて日本酒学っていうものをこの新潟大学の中に、
はい、
設けましょうと、私酒の陣とか見ててもうまいとかまずいとかそんな話ばっかりなんで、
はい、
まあ、本当はそうじゃないだろうと、いろんな知識いろんなことを考えながらトータルで美味しいとなっていくべきだろうと思っているんで、そういう意味でその日本酒学ができることによってそのもう少し分厚くなるいろんな多角的なところからこう抑えていく、そしてその情報が世界に向けていけばなっていうのが私の願いですし、そういうところにきちっとなっていくうちに将来的には新潟のさまざまなその学校が、はい、日本酒に関するものを講座に従えて、文学であったりその医学であったりその歴史であったりって、そういうものがこう新潟県自体がもうそういうその日本酒学のメッカになるっていうような夢を持っているんですけどね、そうするとまたその新潟に行ってみてっていうやつが増えていくのかなと夢見ておりますけど。
そうですか。でもね本当にまあ日本酒から、まあ、発酵というねその、分野も、まあ、医学もにもしかしたら本当につながるかもしれないし、そういう意味ではこれからの例えば健康志向とかねいうところにもこう合致するのかなという。
そうですね、お酒と健康という分野があってもいいはずですし、その文学であったら、まあ、歴史は ともかくとして小説家はこんなお酒の飲み方だったとかね、そういうのがあったり、この辺だったら暗号が、
はいはい、
相当な酒飲みだったりとかってしてますので、そういう話が出てきたりとか分野は広くなりますよね。
そうですね、本当に酒という一つのキーワード柱でいろんな派生、
そうですね、経営を勉強してくれる人が出てきたりとかね、
はい、
面白いんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、なんか楽しみですね、どんな展開になっていくのかというのがね、
壁さえ一個破れれば、なんていうか新しい展開になるだろうと、壁が破れないとそういうことはないなとは思いますけどね。
何かやっぱりそこで一本柱決めるならば、そこにこう例えば本当街のね風景から何からね、
そうですね、まあ、それはしていくんじゃなくて自然とそういうこう動き始めた時に、その仕掛けてそうなるんじゃなくて、動き始めた時にその誰かが勝手にやっていくものかなと思ってはいるんですけどね。
ね、 そうすると随分と大きな、ね、展開になってくるような、ね、そうですね、気がします。楽しみですね。
楽しみです ね、
ね。さて、じゃ あの緑川酒造さんの、まあ、今後ですね。
そうですね、はい、一番問題ですね
でももう徹底したこだわりがねもうありますからね。
まあ、こだわりももちろん大事なんだけれども、まあ、こうどうやってそのこだわりの中でどう変化させるかっていうのがまた自分の課題でもあるので、まあ、その辺のところはもうちょっとかかるかなと思います。まあ、変わらないものはもうダメなんで。
そうですよね、まあ、そこの兼ね合いがすごく難しいですよね、こういう本当に。
そうですね、うん、頑固に何にも変えないんじゃなくて頑固に自由に変わるっていう
風に頑固に自由に
変わるっていうことがまあ目標なんで、うん、こだわってはいないんです。
うん、じゃあその自由に変わる部分っていうのは何か構想っていうのはあるんですか
ねえ。そうです、まあ、あるっちゃあるけどでもここで言えるほどの内容ではない。ただまだただ変わりますよと、
うん、
宣言はしときます。
変わりますよ、はい、もうぜひぜひこれからも一ファンとして応援しておりますので、頑張っていただきたいと思います。はい、2週にわたって素晴らしいお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
FM Kent 76.5